ブンのインサイド
ラジオ。さあ、いうことで2部でございます。というところで、まあこの1週間なんかこまごまとしたことしか起きてなかったんですけども、映画の試写会に行ったって話って別にしていいんだよね、試写会だから。宣伝目的だもんね。
でオチとか言わなきゃいいんじゃないですか。
だよね。
ただなんで石川さんがそれを見たのかなってことになりますけど、
ね、ああ、まあいろいろ事情があって、実はですね、まあリスナーからもメールも来てましたが、危ないデカの映画、来月末ぐらいに公開なんですけども、この試写にですねご招待いただきまして、実はですね、先週の金曜日、なんであんな中途半端な時間で B 祭収録したかというとですね、その試写会が6時半から銀座であったので、うん、それを見に行くためにですね、まあ、中途半端な時間に収録するせざるを得ないということだったんですけども、まあアブデカはテレビシリーズはもちろん見てるし、 DVD も持ってるし、で映画に関しても多分ほぼほぼ全部の作品の DVD を見てるし、映画に関しては見に行ってるし、金払ってみたいなところで、まあいろいろ、まあ危ない理科に関してはいろいろ今までも言ってきましたけれども、あのね、もちろんコメディなんです、今回の作品も。
あれってコメディなんですか、使い
基本的に。まあハードボイルドコメディみたいなこと
そうなの、サスペンスだと思ってた。
あとね、それで言うとアブデカは謎解きみたいなことに重きを置いてる刑事ドラマではない謎解きはライトな感じで、それよりアクションみたいなことなんですけど、あのね、アブデカファンの皆さんに関して言うと、に向けて言っておくと、今回のアブデカはね、ちょっと泣けると思う。
お
ー。それはね、ストーリーかじゃないんですよ。その、タチさんも京平さんも柴田京平さんも、もう72、3なんですよ。
すごい話だよな。
いや、それで言うと、うん、この二人をスクリーンで揃って見られるのは、これが最後かもしれないって思いが多分心の中にすごくあるんですよ。
しかもそれでアクションでしょ。
そう、
すごいよな。そう、落ち着きの世界
で。そうでさ、まあ、この先もじゃあアクションできるかっつったらこれは保証がないわけで、うん、それ考えたらもうさ、これが最後かなって思いもすごいあるわけですよ。それで言うと2人が並んで立ってるシーンだけでちょっと泣けてくんのよ、もう。しかも70代になった2人が、こう、老けた様を見せながら2人が立ってる姿とか見ると、ちょっと泣けてくんのよね、なんか。
タイトル何でしたっけ？
今回、さらば危ないデカだっけな。さらば危ないデカだったと思う
よ。帰ってきた危ないデカですね。
帰ってきた危ないデカ。さらばが前か。
何回帰ってきてるんですか？あ、そういうことで、そんなことで違う。
4回目ぐらい。
そんなことで違うな。
でもね、さすがにこれ以上帰ってこないんじゃないかなっていう気はしてるのよ。うすうす。
だってもう8年前ですもんね、それでもね。2016年が。
そうか。それがさらば危ないだから、うん。それで今回帰ってきた危ないだから、うん、あ。いやー、ちょっとね、それで、その、なんつうの、昔の二人とかのシーンもインサートされてたりするわけですよ。うん、そこに今の二人重なるみたいな感じのシーンが何箇所かあるんですけど、それね、ちょっともう本当、うっすら涙がこぼれてくる。ありがてえ、よくぞ、ここまで生きて、最後、うん、最後かもしれないアブデカやってくれたっていうので、うん。いうことでございまして、多分あれじゃないですか、帰ってきた危ないデカに関してを言うと一番早いプロモーショントークじゃないですか。
あ、そうですね。まだ1ヶ月先です、ね、
まだ1ヶ月先ですから。
5月24日
むしろ、うん、これからがあれですね、プロモーションがいろいろ、
そうですね、
出てくるところですよ、きっと。
土屋太鳳さんとか日野七瀬さんとかも出てるんですね。
いや、そうなんですよ。で、まあ言うと、これはもう多分、 ネタバレしても大丈夫なやつなんですけども、今回その土屋太鳳さんが高と雄二のどちらかの娘じゃないかっていう役柄なんですよ。
へえ。
そうそう、
それは本当に言って大丈夫なことですか？
言ってないです、これは大丈夫、パンフレットとかに出てるし大丈夫なやつ。
パンフレットってネタバレ書いてありますからね。って、
いや、あの、なんつうの、あらすじみたいなやつ書いてあるので大丈夫なやつなんで、でなんか土屋太鳳さんがこう二人にこう抱きついたりシーンとかもあるんですけども、それもなんかね、泣けてくるのよ、なんか。
まあ普通にだって。
いや、娘でおかしくないしね。
娘でおかしくないし、下手すりゃ、孫でもおかしくないですもんね。
孫でもおかしくない。いや、いうことで、ちょっとですね、アブネガファンの皆さん、今回に関してはですね、ちょっともう、そういういろんな思いを込めてですね、見ると、ちょっと気づいたらですね、涙が浸かってると思いますんで。ああ、ラストとかも良かったんだよなって。アブデカファンだったらあのラスト結構しびれるよっていうところで、もしよろしければですね、アブデぜひ、ぜひ見に行っていただければと思います。
石川、ほんま、ブルンの B サイドユアライフ。
おはようございます。こんにちは。こんばんは、どうも西川貴教です。それではプレミアムアロマ張り切ってどうぞ。
ラドレ香り、君がいるだけでアドレ香り、愛しすぎて君を抱きしめて痛いよ痛いよ。アドレ香り、幸せな風、
日曜日ですね、2ヶ月ぶりぐらいに休んだんですよ、
うん、
で、まあ、三浦もこのところ忙しくて休みて休みてって言ってるじゃないですか、
はい、休みました。私も日曜日は
休みましたか、
はい、土曜日は来ましたけど結局。
ああ来てましたね、三浦もね。土日休めるってすげえ張り切ってたけど、ね、
無理でした。やっぱ金曜日中に終わらなかったです。
いや、それでさ、まあ予告してたようにさ、ホテルステイしてやったわけです
よ。いいですね。
幕張のアパリゾート、
はい、
これが結構今アパホテルといえども東京23区内とかって、まあしかも日曜日って一番に近いぐらい安い日なんですよ、うん、なんですけども23区内でもだったとアパでも結構なお値段するんですよ。
本当そうですよね、今ね。
それがちょっと、まあ先週の日曜日だからそうだったかもしれないですけど、幕張のアパ、まあ、部屋数がめちゃくちゃ多いっていうのもあるんですけど、あのアプリ会員で4900円、あ、5900円、
安い。
でこれ 3% オフかなんかのクーポン持ってて、なんかポイントもあったから4500円ぐらい泊まれちゃったのよ。
お、安い。しかもアパリゾートはね高い方ですからね。
はいはい。でアパリゾートだと本当ね、お風呂もゆったりしてたりとかしてて、うん、結構いいやつなんですけど、でさ、前の日にさ全て仕事を終えた段階で夜 でもうこれ確実に休めるってなって、こうホテルの部屋を押さえたんですけど、なんつうのかな、まあ俺もずっと休みてえな休みてえなって言ってて、なんつったのかな、自分の中でさ、
うん、
休むことに対するハードル上げすぎてったんだ
よ、うん、なんか、うん、まあ分からなくはないですけど、
うん、でその幕張のアパに泊まる予約はしたけど、してなかったけど日曜日泊まっちゃおうかなっていうのは、うん、その週の頭ぐらいからずっと考えてたのよ、うん、で、あ、海浜幕張か最寄り駅だから海浜幕張の最寄り近くでなんか うまい店とかあんのかなみたいな。
海浜幕張あそこら辺なんか別に、なんていうか、いやな、近代的な分、うん、逆によくあるお店しかないイメージになりますけどね。
俺もそうだったのよ。それでさ、こういろいろこう探しててさ、何がいいかな、まあ、せっかくね 海浜幕張と千葉行くのから千葉らしいもん食えたりしねえのかなとかいろいろさ、なんかあれこれいろいろ調べてたわけ。その中で、この、先生話した、野郎ラーメンっていう、これまたチェーン店なんですけど、
結局。
で、ちょっと、そこの野菜炒め、最近ほら、炒め物の汚れちょっとハマってるから、野菜炒めで大盛りご飯食っちゃおう。まずそれを食ってからホテルに入るみたいな感じのこう予定を描いてて、で夜はじゃあどうしようかなと思っててこういろいろ探してたんだけど、あでもせっかく休むんだから、しかもねアパのリゾートの方に泊まるんだから、もうホテルの敷地から一歩も出んのやめようと、
うん、
でビュッフェスタイルのレストランが2つぐらいあるから、うん、ビュッフェ行っちゃおうかという感じ、うん、みたいな感じでこういろいろ思い描いてたわけですよ。でなんかさ、まあ、予定にほぼほぼ近いぐらいのチェックインが2時からチェックインできたから、まあ、2時1時半ぐらいに海浜幕張着いて、んでさ、まあ、野郎ラーメン行ってさ、こう予定通り野郎ラーメン行ってさ、で野菜炒め食ったんですけど、なんつったのかな、やっぱ期待値が上がりすぎてたのね、なんか俺が思ってた味とちょっと違ってたのよ。
野郎ラーメンっていうのは味噌醤油塩でいうと
豚骨醤油って、まあ二郎系ですよ、うん、二郎系で、それにほらだから野菜炒めがすげえ乗ってるから、うん、それを野菜炒めとして別で出そうみたいな感じ。なんか俺しょっぱい味期待したんだけど、ちょい甘口だったんだよね。
あります
よ
ね、ね。
で決してまずくはないし、うん、十分なんだけど、なんか思ってたのと違ったのよね、うん、なんかそのあたりからなんか超ギクシャクし始めて、
そういう言い方なんですよ、自分の中でなんか違う感じが、うん、違和感を感じる、うん、
いやでそもそもが野菜炒め食いてえなとか思ってたんだけど、当日起きてみたらなんか野菜炒めってより蕎麦食いてえなっていう気持ちだったんだけど、
よりあさりしたから、炒め物より
だけど俺誰に宣言してるわけでもないけど、でもほらお前野菜炒めあそこで食うって決めてたじゃんっていう、
一人旅の時に出てくるもう一人の人、もう一人の石川さん、お前はそこでいいのかって何とか自問自答してくる、
自問自答して、いやだって楽しみしてるじゃんずっとってなんかそこもさなんかもやっとしたのよでまあホテル入ったんだけどさ、なんかさまあ野球とりあえず見てさ、まあそれ最高だよね、日曜の昼間からさホテルでさ、なんかこう日当たりのいい部屋だったんだけどさ、それでさ野球見ながらビール飲んだりとかしてさ
そこだったらけど下手すら千葉マリンやってんじゃないです
か、これがさ千葉マリンさ試合なかったのようまくいかないんだよ
あいつ
そうそうそうそう、テレビで巨人戦なんか見ちゃったよなんでさ家から持ってきたさ小説でも読もうなんつってさ、まあもうその頃にはビールじゃなくてハイボールとかになってたわけでさ、こうハイボール飲みながらさ部屋でさこう小説読んでたんだけどさ、
酔っ払いながら小説って中に入ってきます？
俺ね飲みながら本読むの大好きだよね、テレビで野球手元に小説
何も集中してない
で、なんならスマホでラジコつけ
どれか一つにしなさいよ
しかもせっかくこっち方面来てるからと思ってラッキー FM 茨城放送なんか聞いてみたいです、
ラッキー FM でいいじゃないですかお膝元
でこうなんつうの、家から小説持ってきたんだけど、その小説も俺の好きな小説を持ってきたんだよ、うん、もうだからかつて読んだことのあるやつ、うん、でさ読み始めたの、もう下手したら3回ぐらい読んでるやつなんだけど、もうさ筋が分かっちゃって面白くないんだよね、
うん、いや、うん、あえてそれを選んでるんじゃない
よ好きだからと思って選んで持ってきたんだけど、そのチョイスも違ってたんだよね、なんか全然ワクワクしないし、
うん、なんでしょうね、仕事の準備お前らの休みの準備
下手、ね、下手なんですよでなんかさ風呂入ってさ、で風呂入る前にそのホテルの中のビュッフェレストランを普段だったら飛び込みで行ってこう入るんだけど、 なんか予約もできるみたいな概だったから、じゃあ一応ネットで予約した方がいいのかなと思って予約したわけですよ。で、何時にしようかなと思ったけど、まあさっき野菜炒めたらふく降ってきてしなと思って、で店10時までで2時間制のビュッフェ で最終入店がだから20時になってたわけですよ。じゃあまあ20時ですかっつって20時にして、まあ風呂入って、でその時点でまあ風呂上がってのんびりかなり入ってから6時ぐらいですよ、でまあもうこっからまああと2時間本でも読んで時間潰そうかなと思ってるんだけど、なんかさ微妙に腹減ってきちゃって
、ね、風呂入っちゃったらもう飯行きたいですね。
で先はとにかく進んでるわけよ、
もうビフィどうでもよくなってきちゃった
ね。でビフィもう今すぐ行きたいなとか思いながら、もうでも8時予約しちゃったからなと思って、でなんかこうあちょっとうとうとしたかな、みたいな感じで、で、まあ、8時にさ行ったわけなんですけど、日曜日のさもう遅い時間ですよ、その店にしてみると、そうなんですよ、お客さんあんまいないのよもう、ピークの時間って多分もっと前でしょ、家族でずっと来る、だとさそうなるとさメニューの回転が悪くなってんだよもう。
そうですね、でしなびたものが多く
なる、
そう、うん、カスというかカスって言ってる失礼だな、食べ物なんだけど、なんだろう、もうちょっと豪華に見えないというか
潤いがない食べ物魚のグリルしたやつとかもう干からびちゃってんのよなんか、全体的に思ってたと違ったんだよねなんかだって俺合わせて3組ぐらいしかなかったもんね、そこそこ広いビュッフェレストランにでまあさ2時間制っつったってさ、一人でビュッフェレストラン行ってさ2時間いられる、
ね、いれないですよビュッフェレストラン1時間もだって朝のご飯もビュッフェじゃないですか、
ビュッフェ
30分いないじゃないですか、
いないだってそれなりにおかわりしてもさ30分だよね、
すぐ食べ終わっちゃうんだから、会話がないんだもん、ね、
そう一人だから
さ、美味しいねもないし、しゃべも取らないし一人だ
と、なおかつもう干からびちゃってるから美味しくもないのよ、もう正直それ出来たて食べてたら美味しいよ絶対
無駄に本抱くされてね、
そうでもまあなんかさ、まあ、とりあえずでも一応まあ何度かお借りして腹いっぱい食ってさ、それでもまあ1時間よね限界、で飲み放題も好きだったんだけどさ、そんなに飲めないよね1時間放題するほど飲んでもないみたいな感じ
で、もうすでに飲んでるしね、
そうだってもう夕方の4時ぐらいからずっとハイボール飲んでるんだよ、
だから4時にビフ行けよかった
いやそうなんだよな
だってそこをそれにしわざとコンビニで買ってるっちゅうなってんの、
そう失敗したんだよ全部、だからもう5時オープンなんだからその時点で入っちゃえばよかったの、お腹いっぱいとはいえ、
ちょっと店員さんにこれちょっと早いんですけど噂もすると、あ今日ゆとりあるんでいいっすよ、もしかしたら
なったの、いやなるよ絶対なったよだって5時はさピークタイムは早いもん、6時ぐらいだもんね多分一番混むの、
で今日はまあ、あのね、お店でマリンも試合がないんで空いてますんで、
空いてますんでみたいな感じ、
大丈夫ですよ、
いや絶対そうだったんだよな、そこをもうなんかちょっと固執したんだよな、なんかビュッフェでいっぱい食べたいみたいなの、ゆっくりいっぱい食べたいみたいなことで、
俺だって下手すや風呂入った後それ寝て寝過ごして8時超えてる可能性が俺だったらありますよ、それ
俺もう念入り目覚ましかけちゃってさそれなりに楽しみにしてたんだろうね、多分俺の中で、
いや悪いっていうのもありますしね、予約したもの飛ばすわけには、
そう、いやまあそんでさ9時ぐらいに部屋戻ってきてさ、で、まあ、風呂入るかっつって今度さっき入ったのと違う風呂行って、でもまあさっき入ったばっかりなんだよね、
だけどね一応食べたら汚れるからね落とすという意味ではいいかもしれないですけど、
でなんかさこうジェット風呂みたいなんじゃん、ジェット風呂みたいなやつにこうで、なんつうの、背中の肩甲骨あたりのところでこうジェットがあったりする、 したらこうなんかさっきまですげえ眠いなと思ったのに結構目覚めてきて、で部屋帰って、でまたコンビニで買ってきたハイボール飲みながら、結果ねなんだかんだで、ね、3時ぐらいまで本読んじゃったのよ。
あ、けどよかったですよ。俺だったらそこで東京でしょ、うん、帰ろうかなと思うから
。いや、俺もちょっとよぎったから。なんかあんま面白くねえな、今日って。
あ、帰っちゃおうかな。
でさ、次の日朝風呂入ろうかなとか思ってたんだけどさ、結果10時まで寝ちゃって風呂入れてないし。うん、で、起きたら起きたで、肩甲骨すっげえ痛くなってんだよね。汗すぎて。
石川さん、けど石川さんあれですもんね、マッサージガンもいらないぐらいの人ですから、うん、肩こらないという人だったかもしれないですけど、石川さんのそのチョイスだと俺絶対ルームサービスで1万円ぐらいでできるからマッサージ入れちゃいますからね。
ああ、そういうチョイスもあるか。
そう、普通に施術師さんが家に、あの部屋に来て1時間ぐらいやってくれるっていう、でそのまま寝れるんですよ、ホテル。最高じゃ
ん。俺さ、そう、あ、俺損してんな。その楽しみ方がないのよ、俺。うん、マッサージ生まれてから一回も行ったことないから。
で、俺そこで初めて、つくばで適当に泊まった時にやった時に、うん、あなたみたいな体が大きい人は多分ツボ入んないから、オイルマッサージの方がいいって言われて、うん、オイルだったら滑ってそれで入るからって言って、俺以後ずっともうオイルマッサージするの気持ちよくて。あ、いいこと教えてもらったと思って。
それなり、俺は多分さ、全身がなんつうの、まあある種健康体だから予防とは思わないけど、気持ちいいのやっぱり。
気持ちいいっすよ。そりゃ固まってたのがほぐれたけど、石川さんがあのジェット風呂で気持ちいいと思ってんだったら多分それと一緒ですよ。変な話、
正直言うと気持ちいいと思ってあるから、せっかくだからって。鼻水出ちゃった。銭湯とかでもそうよ、全部せっかくだからっていうので、うん、当ててるよ、いろんなところに。
俺は多分その頃、あのスーパー銭湯で電気風呂で足のふくらはぎをマッサージしましたね。
ああ、はいはいはい。電気風呂も、俺さ、別に入れるは入れるんだけどさ、電気風呂ちょっと怖くない？なんか。
いやいやいや。
なんか怖くない？ビリってくるじゃん。なん
かビリってくるものですからね。
あれ、俺、なんかちょっと怖いよね。
俺行ったら土曜日か、土曜日だ。そう、土曜日に日付変わるぐらいまで仕事結局しちゃって、うん、で、もうこのもう帰るのもなと思って、温泉が近い駅、八ヶ駅にレンタサイクルがあったんで、それでもうお風呂行って、ちょっと駅から離れてるところなんですけど。
え、そんな遅くでもやってんの？
そうです、2時や2時までやってるから、うん、もう12時から1時半まで入って、うん、で、そのままレンタサイクル家まで帰って、まあ、途中ちょっとごめんなさい、竹の塚に美味しい中華屋でラーメン食って、あ、やっぱ休みの入り口に楽しむってすげえ大事だなと思いながら。
言えてるな。
休みの日にやっても明日仕事だしになっちゃうから、やっぱ休みの入り口をいかに楽しむって大事なんだなと思いながら帰りましたよ。
それはね、俺も思った。いや、三浦のところが話してたみたいに、やっぱ2泊だよ、
うん、
だ土曜日に、うん、だ土曜日の夕方ぐらいに入って、そこでビュッフェだよ多分まず、うん、散々食って飲んで、でしこたま寝る、
うん、
で好きな時間に起きる2泊目、それだな、うん、そっちだったんだやっぱり。
俺日曜日は残念ながら今花粉症の薬が強くなっちゃったんで、すげえ眠くて、うん、寝て終わったっていう日曜日。
いや、そうなりがちなんだよな、
う
ん、
何もしなかったな今日っていう。
いや、そんでさ11時にチェックアウトしてさ、うん、なんかせっかくだから何か食ってっかと思ってさ、インド料理屋さん行ってさ、
うん、
それまたビュッフェスタイルで。
いや、ビッフェって一人で行くとこじゃないって。これよく行く、あの埼玉の杉戸の歌の湯って温泉、
うん、
ビッフェも有名なんですけど、うん、一度も行ったことないですもん、ビッフェは。一人だから、うん、隣のちっちゃい食堂しか行かない。ビッフェ楽しそうだなと思いながら。
いや、俺、朝飯とかのビッフェに関しては、起きれるんだったら行きたい派なのよ。
いや、朝飯はいいと思うんですよ。
うん。あれ、楽しいじゃない。
うん、
昔は、もう、あ、まあ、でも今で基本そうだな。基本は寝たい。だけど、起きれたら行きたい。 みたいな感じなんだけど、絶対っていうスタンスじゃないんだけど、あのさ、その禁断のさ、スクランブルエッグとパン食った後にご飯食うみたいなのができるじゃん。できるできる。最高じゃない、ね、
卵かけご飯とパンみたいな。
そうそうそう。あの、なんていうの、無軌道な組み合わせができるのが最高に魅力なんだよ。ビュッフェって。いや、そんで、インド料理屋さんでさ、ビュッフェまた食っちゃってさ。で、結局まあ、日本放送に昼過ぎに来たんだけどさ、知ったらさ、タバコ吸いに行こうと思ってさ、うん、5階の制作のフロアから4階の喫煙所に行こうと思ってたらさ、うん、こう館内で流れてるオンエア聞こえてさ、ナイツさんの番組だったけど、うん、今日はなんとこの後清原さんがゲストですと、暗闇のね、はいはい、でずっとお仕事してたから、清原さんとはもう結構だから付き合い的に言うと、まあ、そんなに深い付き合いじゃないけど、なんなら20年ぐらい顔見知りだからずっと、うん、であ、清原さん来てんだと思ったら、で喫煙所行ったら案の定清原さん喫煙所でタバコ吸ってて久しぶりっすとか言ったら、おーみたいな感じになって、相変わらず金髪だねって言って、あんたに言われたくないよ。
石川、ほんま、ブルンの B サイドユアライフ。